こんばんは、エンタクピーです。ボードゲーム好き語り、このポッドキャストは自分の好きなゲームについて好き勝手に語る番組です。今回はファミリーゲームフェスティバル東京ボードゲームコレクションに出展しますコプラスについて語ります。ボードゲーム月語り、今回はですね、8月6日テーブルゲームフェスティバル、そして8月13日東京ボードゲームコレクションに出展予定の新作ボードゲームコプラスについて語る月語りです。ということで今日はコプラスにまつわるこの方をゲストにお呼びしております。自己紹介をお願いします。
はい、ゲームのカブケンと申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ゲームノアではですね、2012年の大阪のゲームマーケットから活動を始めまして、
はいはい、
今年で5年目ですね。
5年、
はい、5年目に突入しました。
はい、
それで、まあ、今年の春もまあちょっとお休みさせていただいた代わりに、ホリケンさんのブースでその時最新作だったタワラを委託させていただいたっていう形ですね。
そうですね、はい、
はい、
まあその頃からカブケンさんとはね、ちょっと水面下でいろいろやり取りしてましたもんで、まあ、そのご縁もあった関係でタワラを委託させてもらったというような経緯が実はありました。
そうですね、はい、
はい、今から言うと、ということでですね、今回はそのカブケンさんと一緒にコプラスというね、
はい、
アブストラクトのボードゲーム作りまして、なんとか今度のテーブルゲームフェスティバルと東京ボードゲームコレクションで、
はい、
まあ、出展できるかなというような形なんですけれども、
はい、
とりあえずまずコプラスってどういうゲームなのかなっていうところを、じゃあカブケンさんの方からご説明いただいた方がいいのかなと思うんですけれども。
そうですね、制作コードネームが、まあ、ネオンっていう名前でずっと制作してたんですけども、うん、
はい、
ホリケンさんの方で、まあ、出していただけるっていうことで、
はい、
テーマがついたんですよね。
そうですね、
ちょっといいキャッチコピーをつけていただいたんですけども、
はい、
中時代のホタル狩りですね。
はいはいはい、
コプラス宇宙生命体に、まあ、例えて、
はい、
まあ、テーマを、まあ、つけたということですね。
まあ、そういうことですね。
そうですね。はい、で、まあ、どういうゲームかと言いますと、私たちは、そのコプラスを工事課に届ける、まあ、ハンターとなりまして、
はい、
皆さん、私がずっと使用していたときに、もしかしたらご存知かもわかんないですけども、アクリルのパーツ、
うん、
あれをネットと、まあ、捕獲装置と見立てて、
うん、
盤面に散らばっている宇宙ホタルですね。スラホタル、はいはい、コプラスを、まあ、捕まえようじゃないかというテーマが、乗っかりました。
はい、
で、そのコプラスはですね、成長します。
はい、
1段階から5段階まで。
はいはいはい、
コプラスの光源の数が、まあ、得点となるんですけども、
はい
はい、その盤面に、散らばれた、そのコプラスを、
うん、
2種類のアクリルパーツですね、
はい、
プラスまたはこの形をしたアクリルパーツを自分の手番が来るたびに、まあ、順番に、交互に、まあ、配置していくわけですね。
はいはいはい、
でそれを配置した際にです、コプラスの光源の1から5まであるんですけども、その合計数値が9を超える箇所には置けないことになっています。
制限があるわけですね。
制限がありますね。はい。はい、
今までの話を少しまとめると、盤面があるわけですね。
はい。
プレイヤー全員の共通の。はい。はい、そこにコプラスっていう、宇宙ホタル、空ホタルが散らばっていますよと。
はい。
で、プレイヤーはそれを捕まえる、そういうゲームですよと。
そうですね、
はい、で1、2、3、4、5と5種類5段階のコプラスがいて、その大きさに応じて、捕まえたら得点が入りますよと、
はい
はい、ただし1回の手番で捕まえられる光源の合計は8まで、9以上は取れませんよという制限がありますよ。
あ、ごめんなさい、9までですね。あ、9が最高で、はい、
あ、9までいいんですか。え、ちょっと待ってください。
そうです、そうです、9まで OK です。あれ、あの 9まで OK で、はい、10を超えるとダメなんですね。
10を超えるとダメなのか。
そうなんです、そうなんです。
はいはいはい、
はい、一、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫ですよ。
はいはいはい、
9以内って多分なってたと思うんで、9を超える配置よって、はい、まあ、9を超えるって書いてるんで、9が、まあ、マックスですね。
ああ、はい、そうですね、はい。9を超える配置はできませんですね。は
い、大丈夫です、大丈夫ですね。マニュアル方も大丈夫です。
はい。はいはい、
それでですね、まあ、配置していくうちに、まあ、当然得点が上がっていくんですけども、
はいはいはいはい、
20、40、60の、まあ、いずれかのマスにぴったし止まった場合ですね、 連続手番といいまして、もう一度自分の手番を、まあ、強制的に行います。
はい。まあ、20点、はい、40点、60点、きっかり取れたら、そこで連続手番が発生するってことですね。
そうですね。はい。はいはい、で、まあ、必ず、まあ、それは、まあ、強制的に、連続手番を行わないといけないんですけども、
はいはいはい、
このゲームはですね、
はい、
最終的に、まあ、自分がその時置くべき、はい、形の、アクリルパーツ、例えば4枚、3枚、2枚っていうグループで終了すると4枚が最大グループになりますので3枚と2枚この合計5枚は1枚につきマイナス3点になりますのでマイナス15点というような感じでまあ失点を受けます。
はい、カブケンさんちょっとまずいですね、はい、
ちょっとまずいですね
もう少しちょっと
ちょっと短くいきましょうか。
端的に
そうですね、
紹介したいもんですね。
そうですね、ごめんなさいね、ちょっとこれ、ちょっと思いっきり、ちょっとやばいですね、そうですね、
ちょっと聞いてる人も、うーんって思っちゃうんだなっていう、
ね、これはちょっとこう、なんかないですかね、私もこれ、コピペ見て、この辺が私の、その、なんていうんですかね、そのインストの苦手なとこっていうか、こんな感じになってしまうんですね。
はいはいはい
はい、
これ、あれですね、ブースの時に説明する時も、多分今の形だと結構きついと思うんですよ。
きついですよね、これね、うん、そうですよね、はい。
だから、要点絞って、あんまりルールの細かいところには触れていかない方が、
そうですね、多分ここはそうですね、もう、ちょっと辛いですもんね、聞く方もね。
僕の理解をちょっと話させてもらうと、
はい、
得点形式ですね、まあ、一番大きなグループは、これは失点ありませんよと、はい、
そうですね、
でそれ以外のタイルに関しては、何らかの失点が発生しちゃうんで、
はい、
要は一番大きなグループ一つだけ作るか、もしくは一番大きなグループ複数作った大きさを揃えるようにしたい。っていうゲームってことですよね。
いや、そうです、そうです。もうその通りですね。
はいはいはい。
はい。それだけでよかったのに、そうですね。ちょっとこの、虎の巻っていうか、このメモを出してしまったために、どこからどこまで説明したらいいのか、もうちょっと自分でもパニックってしまってね。はいはいはい、要はそういうことですね。はい。はい、
まあそういう終了形を意識してゲームを進めていくゲームであるというところですね。はい。
そうですね。
で先ほど連続手番の話がありましたけども、ちょっと僕が聞いてて引っかかったのは、連続手番を必ずやらなきゃいけないっていうふうにおっしゃってたじゃないですか。別に連続で手番できるならいいことじゃないって思うんですけれども、それは何かやらなきゃいけない理由っていうのはあるんですか？
あ、そこはですね、チャンスがまあ3回あるわけなんですけども、20、40、60点。
あ、はいはいはい。
のその、まあまあ、その通過の途中で。
はい、はい、はい。
で、なぜそのしなければならないっていう、ちょっとその否定的な感じになるかというと、
はい、
メリットばっかりじゃないんですね。
ほう。
場合によってはですね、その連続手番でもう一手番回ってきたために、
うん、
もうすでに置きたくない場所。
はい。
例えばその1枚置くたびに、まあ、孤立するとマイナス5点が発生するので、
はい、
そこに置けるスペースがあれば必ず置かないといけないっていう、まあ、ルールがありますので。
ああ、なるほどなるほど。
ただその後手番になりますと、や例えばフルの4人ぐらいになりますと、やっぱりどんどんどんどん盤面が埋まっていきますので、1枚でも、まあ、はい、多く置きたいわけですね。
はいはいはい。
なので、まあ、5手番になるほど連続手番の回数は多くしてます。
あ、なるほど、
はい、
後手が不利な分だけ連続手番に できる回数に制限があるってことですか？
そういうことですね。例えば4人でしたら、まあ、1番手、はい、2番手は1回ずつ、
あ、はいはい、
で3番手4番手は2回ずつできると。
あ、なるほど、
はい、
はいはいはい、連続手番できるチャンス20点40点60点3回あるけれども、はい、その中で連続手番できるのは例えば1番手の人だったらそのうちのどこかでしかできないっていうことですか？
そうですね、
はい、あ、なるほど。だからやらなきゃいけないっていうことになるわけです、あーはーはーはー、分かりました、
はい
はい、そんな感じのちょっとしたひねりがあるということですね、基本的な配置ルールの他に。
でも基本的にはすごい、まあ、シンプルなゲームかなと思うんですね。
はい、そうですね。
まあ実際、まあインストが、まあ、苦手な私でも、はい、結構その私有ではすぐに理解していただけたので。
まあ そんなに確かに複雑なルールではないですね。
そうですね。
はい、説明書もまあ A4 裏表1枚。まあこれも割とあの画像多めに入れたんで、
そうですね。
裏表1枚って感じになったんですけど、最初ね、加計さんから素案来た時はもう A4 1枚表面で収まっちゃうぐらいの感じだったんで。
そうですね。
はい。
はい、
普通にゲーム慣れしてる人には全然問題なく遊べるだと思います。
でもかなりマニュアルになったと思います。まあ、堀源さんの協力を得まして。
あ、いろいろと、はい。ちょっと読んでて分かりづらいかなっていうようなところに図解とかね、あとは例とか足してって、
ね、
まあ、だいぶ分かりやすくなったんじゃないかなと思います
けど。そうですね。
ということで、まあ、そんな感じのコープラスなんですけれども、
は
い、カブケンさんはどういうふうにしてこのゲームを発想されたというか、最初スタート地点としてね。
これはですね、よく覚えているのが、
はい、
ちょうどそのツイッターで、
はい、
去年の2月か3月ぐらいに、まあ、第一声というか、
はい、
まあ、そのつぶやいた時にすごいまあ反響がまああったんですね。
はいはいはい。
で、その発想っていうのは、ちょうどまあ、お風呂に入ってました、その時。はい、周りがまあ、そのタイルだらけなんですけども、昔のお風呂なんで。
はい、ああ、なるほど。
その時に、その四角のタイルが縮められた、その模様を見て、
はい、
プラスと、まあ、まあ、凹凸の凹、凹ですね、まあ、小型ですね。
はい、
それが浮かび上がってきたんですね、その形が。
ほうほう。
あれこのプラスとこうなんか組み合わせたら楽しいなみたいな感じで、
はいはいはい、はい、
でもうそっからそれが離れなくなって、
うん、
腐れ縁のその高校時代の友人宅にいつもまああのゲーム思いついたらそこで初テストするんですけども、
はい、
まあその話をまあしたんですね、
はい、
でもうその2日後には1ミリか2ミリぐらいのまあ厚紙をカッターナイフで切ってで、そのプラスとこの形にしたんです。
はいはいはい。
はい、で、その時は、まあ、リング状だったんですね。
ああ、そうですね。
リングっていうと、まあ、はいはい、フレーム状ですね。
はいはいはい。
なので、通常、その、まあ、必要とする部分を捨てて、
はいはい、
外側の、その、まあ、骨だけを残した形になったんで、
うんうん、
耐久性もちょっと悪くて、
うん、
で、これ、紙で、まあ、生産するにしても、これ、うん、まあ、あの、昔私がその作った、まあ、Lタイル、同じようなアブストラクトがあるんですけども、
はい、
あれはまあ L 型で普通に紙の印刷屋さんにお願いできたんですけども、今回のそのコプラスのその元になった形を出すとちょっと商品にならないんじゃないかと思いまして、
はい、
でそこで行き着いたっていうか、まあそこからアクリルが適してるんじゃないかっていうことで、
はいはい
はい、でそのアクリルのその加工を、まあ、堀健さんもご存知だと思うんですけども、シグナスさん、北海道の、
はいはいはい、
ああいうボードゲームアクセサリーを作っていらっしゃる方なんですけども、
はい、
その方に、まあ、相談に乗っていただいて、原型の形をそのまま、まあ、アクリルパーツに加工していただきました。
はいはい
はい。はい、で、それのインパクトがものすごくあったんですね。
はあ、
で、ちょっとその、まあ、斬新なデザインと、まあ、その、まあ、シンプルなルールっていうことで、
はい、
かなりの方に遊んでいただいたんですけども、
はい、
そのリングだと視認性っていうんですかね、
ははは
ちょうどその頃はですね、今のように、まあ、4人までのゲームプレイは想定してなかったんですね。
うん、
確か赤と青だけで遊ぶ2人用のゲームだったんですけども、その状態でも最終的な盤面を見ると、その時は、まあ、ダイスの目、サイコロの目を、まあ、使ってたんですけども、
はい、
それを囲んでいるのか囲んでいないのか、分からないって結構言われたんですね。
はいはいはい。
これはちょっと問題だなと思いまして、
はい、
そっからですね、今の形ですね、抜き型の骨枠じゃなくて、プラスとこの形になる。
はい、
そこに巻きついたのが、今年の1月ぐらいですかね。その時に堀健さんから私のそのツイートを見られて、ちょっとお声掛けいただいたと思うんですね。
あ、そんなに、あの形になるのに、そんな時間かかりましたっけ？
かかりましたね。
あ、そうですか。
ま
あ、確かにあの骨型っていうかね、
うん、
フレームだけの形はすごい今までにないビジュアルだったんで、すごくインパクトはあったんですけど、うん、実際にはプレイしづらいと。
そうですね。
なるほどなと。こういうのはやっぱ実際やってみて初めて分かるところがありますよね。わすごいなんかひらめいたぞ、面白そうなのひらめいたぞ、やってみるとあダメだこれっていう。
そうなんですよね。もう最初だけなんですよね。で今ねふと思い出したんですけども、
はい、
ちょうどね、そのアクリルパーツに、はい、する前の紙の段階で、
はい、
ヘクスインゲームズさんっていう敦賀っていうんですかね、あの福井県の、
はいはいはい、
そちらでチャカチャカゲームズ、まあ、渦巻きスイッチのあの純一さん、
はい、
その方たちとそのボードゲーム会議っていうのを福井のそのヘクスインゲームズさんで初めて開催された時にまあ参加させていただいたんですけども、
はい、
その時にね結構いろいろ面白いアイデアっていうかなんかそういうのが出まして、
はい、
ボードゲームさんのあのピクテル、
はいはい、
ピクテルご存知ですか、なんかプラパン、イマジンの、そうそうそうそうです、はい、ああいうので作ってみたらどうですかとか、あとですね、純一さんからは、もしそのコスト的にね、ちょっとなかなか大変なんでしたら、ホワイトボードみたいな感じでね、自分で書いていくと、マジックで。
なるほど。
ほんで、後でまあ消せますしね。
はいはいはい。
さすがそのスタンプグラフィティの作者さんだなと思ったんですけどもそこでそういろいろまあアイデアが出て、で連続手番のアイデアですね、その時まだなかったんですね、
はい、はいはいはい、
でそこで今度まあ堀健さんとも私と一緒にそのコプラスがまあ初出展される名古屋のファミリーゲームフェスティバル、その主催者の内藤さんっていうヘムズさんですね、
はいはい、
その方も来られてまして、
はあ、
でその方がコプラスをまあ遊ばれた時に、
うん、
ちょっとこう連続手番みたいな、まあ、ワードっていうか、
うん、
そういうのあっても楽しいですよねって言われてんで、特にこのゲームあの最後の失点がえげつないと言いますか、
うん、
もう天国から地獄に落ちるような方もいらっしゃいますので、
はいはいはいはい、
まあそこでまあその連続手番みたいなのできたら楽しいと思うんですけどねみたいなことをまあおっしゃっていただいて、うん、
なるほど、
これはちょっと取り入れたいなって、まあ、その時思ったんですね、
うんうん、
まあだからそこで会議に参加していただけたのは価値があったっていうか、今のコープラスにとってもすごくプラスになりましたね。
なるほど、じゃあその時点で、まあ、コープラスの連続手番以外のルールは出来上がっていたというような感じでしょうか。
そうです、そうですね、はい、
はははは、なるほどなるほど、そこに連続手番が足されて現在の形に概ねなったというような、
そうですね、
はあ、はは
あ、あとまあその3人4人の有利不利をもその連続手番回数で一応まあ解消できたんですね、
はい、なるほど、まあちょっとまたコンポーネントの方に話が戻るんですけど、
はい、
最初の状態のフレーム型のコプラス耐久度の関係からアクリルにしましたと、いう形だったわけですよね、でまあそれがフレームじゃない今の形のタイルになった、であのさっきの話で書いたらいいんじゃないかっていうような話もあったように、そうなると今度はアクリルじゃなくてもいいよねっていう話にもなるわけですよね。
そういうことなんですね、はい、うん、
紙じゃまああの耐久性ないっていうけど、この形だったら別に紙でも耐久性あるじゃないですか。
そうなんですね、
はいはいはい、でもそれでもアクリルにこだわった
っていう、こだわった理由はですね、
はいはい、
まあ、一番テストさせていただいた、まあ、場所っていうのが、
はい、
私のその大阪にある、まあ、ディスカバリーゲームズさんなんですけども、
はい、
そこの、まあ、店長さんに、
はい、
これ別に下の盤面が見えなくてもいいんじゃないですかと。もうそれならもうアクリル使わずに普通にまあタイルで作れますし、
そうですね、はい、
でもそれじゃダメなんですねっていうのは、うん、小さいお子さんたちにもまあ遊べるゲームだと思ってますので、
はい、
まず自分です、まあ、できるだけ大きいコプラスの光源、ホタルですね、ホタルを見つけに行くときにやっぱり透明なんで、
はい、
まあ、置いたりこうずらしたりしながら、あ、ここじゃない、ここじゃないみたいな感じで探すための、なんていうんですかね、なんて言いましょう、そういうの。
要は実際に対応盤面において点数を透かしながら調べられるっていうことですね。
そうですね。そういうことです。はい。
はいはいはいはい。
それが透き通ってないと、一度ポンと置いてしまうと次また、うん、まあ、確認もちょっと時間かかりますし、
はいはいはいはい、
何かのトラブルで得点がちょっとこう分からなくなった時も、うん、
はい、
もうすぐもう下が透けてますんで、まあ、計算し直せるっていうか。
はいはい。
まあ、そういうのもありまして、あとは最終の盤面ですね、
はい、
やっぱりまあ見えた方が綺麗ですからね、
はあ
で乾燥性もそのまま入れますし、
見た目っていうのも確かにあるんですけども、それ以上にプレイアビリティを追求した結果、
ね、
半透明のアクリルの方が望ましいというようなことがあるんですね。そうなんですよね。これがね、実際に僕も手元にようやく部材が揃ってきたんでやってるんですけど、やっぱり透明だといろんなところに、あれここかな、ここかな、ここかなってやりながら一番いいところ探せるっていう風にやれるんで、やっぱりあれ色ついてると、すごくやりづらいなっていうのはわかりますね。
そうですね。
まあそういうわけで、やっぱりコプラスはアクリルじゃなきゃダメだと、そういう結論に至ったわけですが、
そう
ですね、という話になるわけですよね、
は
い、これがやっぱなかなか難しいですよね。
まさかね、製品化まではちょっと、もう私の中では言うと、まあ量産ということになりますけども、ちょっと考えられなかったですね。
かっけんさん、今お持ちのコプラスは、
はい、
これは聞いていいのかあれなんですけれども、
はい、
値段っていうか、
はい、
材料費とか、まあ、加工費とか全部含めて、あれは1セットでおいくらぐらいになるようなもんなんですか？
もう2万円近くはいってますね。
2万円？
2万円。だから自分で作ると、もう、そうしたらもう最低2万円ですわ。
うわ。
絶対商売になりませんしね。
は
ぁ。だから最初はもう、どんどん増えていってる、そういうプレイスペース用に、よかったらどうですかみたいな感じでご提案させていただく道しかないなと思ってたんですよ。
ああ、なるほどね。
フルアクリルだとね。
ああ、なんかあれですね。B2B ビジネスみたいな感じですね。
そうですね。
最初から。なるほど。そういうことか。はあ。
もしくはクラウドファンディングみたいな、ホリケンさんに声かけれるまでは、何かの方にクラウドしたらどうですかみたいなこと言われましたけどね。
まあ確かにそうっすね。しかもそれ、ただの原価っていうか製造費だけですからね。
そうですからね。
2万円で作るだけじゃ、カブケンさんの時間と体力だけが奪われていくという。
そうですね。で、その中のコンポーネントだけで、外側は何もないですからね。その箱で、まあ、パッケージであったり、そういうのも何もない状態でその価格ですから。
はぁ、すごいな。それはちょっと難しいよねっていう話になって、僕もですね、まあ、カブケンさんにお声掛けしたときに、実際、その時にはコプラスのきちんとしたコンポーネント一式がどれぐらいなのかっていうのは、まあ、よく分かってなかったっていうか、まあ、とりあえずアクリルは結構高そうだなぐらいのあれで、まあ、実際どんな内容物なんですかっていうことをお聞きしてから、じゃあちょっとそれで計算してみますような感じで、まあいろいろとね調べてみたんですね。やっぱどうしてもコストっていうのが一番のハードルというか、これを量産するにはどうしたらいいのかなっていうのはすごく考えましたね。
で、私があれたまたまツイッターでパブリッシャーさんから出していただくことになりましたみたいな感じのそのツイートしたときに、シグナスさんなんかは、まさかアクリルを使っての製品かとは思っておられなかったようで、もう、
あ、なるほどね、
もうだからもうそのパブリッシャーさんのことも神だっておっしゃってましたけどね。神っていうのはそのペーパーの神じゃなくてゴッドの、ゴッドの方ですけど、それがすごい衝撃やったみたいですね、皆さん。あのアクリルがみたいな感じやったんで、
まあ、まだちょっとね、あの現物をお見せしてないんで、これ公開する頃には見せてるかもしれないですけど、
はい、
まだちょっと実物を見ない限りは皆さんちょっとまだ信じられないっていう感じかもしれないんですけれども、実際量産化するにあたってとりあえず僕がやろうと思ったことは、まあ、株券さんに何が大事ですかっていうようなことを多分お聞きしたかもしれないんですよ。要するに、アクリルのタイルは絶対に譲れない
って、
じゃあ、例えば、特典ボードは、特典ボードは、最初、あれですよね、周りに配置されてたんですよね。
そうですね。
はいはいはい、
その頃は、3種類作ってましたね。
はいはい。
2人用、3人用、4人用と、紙でですけどね。
はいはいはい、はい。
なので、当然、まあ、そのトラック周り、その近くでコマを動かせるので、まあ、それはそれで問題なかったんですけども、ただ、ボードが可変するっていうことで、まあ、これ、特典ボード、体化はちょっと難しいなっていうことに、まあ、気づいたっていうか、
はいはいはい、はい。
で、テストしていくうちに、汎用性っていうんですか、カルカソンヌの得点ボードですね、はい。あれがすごく、まあ、皆さん いろんな場面でね、ちょっと重宝されてると思うんですけども、まあ、ああいう形でその得点管理しても全然問題なかったのでね。
はいはいはい、
これだからもう切り離せるなって、その時もう思いましたね。
うん、はいはいはい。そうなんですよ。
ねえ。
なので、まず、なるべく、コンポーネントを少なくしていこうっていうか、シンプルにまとめていこうっていうことを、まあ僕は提案しまして、
そうですね。
で、最終的に得点は箱の裏側に得点トラックを書いて、それを使いましょうっていう形にしたんですね。
はい。
まあ箱は箱として作る必要があって、普通箱の裏っていろいろ情報、このゲームはどういうゲームですとか、あとまあビジュアルみたいなのも紹介するんですけど、
はい、
まあ、その時にはこれは店売りでは価格的にきついなっていうふうには、
うんうん、
結局どんだけ引き下げてもなかなか一般流通は難しいなっていうのを思ってて、
そうですね、
で、まあ、最初からイベント1000倍かそれに準ずるような形だなっていうふうには考えてまして、うん、でそうなると箱の裏ってそんなに情報をわざわざ載せる必要ってなくて、要は口頭で説明すればいいだけなんで、
そうですね、
はい、じゃあ箱の裏を得点トラックに使えるじゃんっていうことで、なったわけです、
は
い、それでだいぶまあコストダウンっていうのが図れ、 はい、というところで今回の好き語り一旦区切りとさせていただきます。次回も引き続きコプラス月語り株券さんと制作の苦労について振り返ります。それでは